つい最近またボトックス打ったんですよ。
お、歯ぎしり対策。
いや、肩の方で。
え、肩にもボトックス打ってんの？
うん、そうなの。
肩こりがひどすぎてってこと？
そうそうそう。
おお、すごいね。
いや、もうそろそろ打ちたいなって思って予約入れたら、ちょうど3ヶ月後の日付に予約取ってたんですよ。
うん。
で、まあボトックスは3ヶ月ぐらい開けないとダメなんで、
うんうん、
それマストの、まあ、ルールなんですけど、
うん、
美容室もだいたい行きたいなって思ったら3ヶ月ぐらいなんですよね、私の場合は。
おお、じゃあもうそのサイクルなんだね。
うん、多分ね。で、今度美容室も行ってきます。
いってらっしゃい。
うん、ブリーチしてるからさ、やっぱりてっぺんのあたりがどうしてもこう
プリンになってくるよね。
そうそうそう。しかも最近職場で別のチームのマネージャーと話してて、
うん、
すごい髪の毛明るいねみたいな言葉選んでるけど結局選んでないみたいな声のかけられ方して
はいとしか言いようがないね。そうです、明るいですだって見たらわかるやんっていう
そうそう。で、彼はその責めるような感じは全然なくて、
うんうん、
ただ興味津々というか、職場でもズバ抜けて一人明るいので明るいねみたいな気持ちみたいでは
はは
そのマネージャー会みたいな時にも軽く議題に挙げたみたいで、彼女の髪の毛はあれはいいんですかねみたいな。
え、ちょっと待って、今時そんなことある？
いや、で、そしたら他のマネージャー陣が、え、どういうことみたい な何がダメなみたいな感じになって
そうだそうだ
あ、俺だけやったんやってなったっていう話をされてて、彼は大学生の時とかは髪の毛長くしたり染めたりしてたみたいで、うっすら自由でいいなみたいな気持ちがあったんよみたいな話をされてた。
はあはあ。
いや、でももう多分30後半から40前半ぐらいの男性だと思うので、私が染めるのと彼が染めるのでは周りに与える印象が違うのかなとは思うんですけどね。
まあ別にいいんじゃないですか、何色でも。
いいけど、いいけど、やっぱりびっくり、似合うかどうかっていう問題もあるしみたいな
そうね、なんか意図があるのかなとは思うよね。例えばさ、その40代ぐらいの普段スーツを着て働いてるような人が髪の毛赤とか緑とかだったら、なんか
ポリシーを感じますよね。
そうそう、どういった事情とか理由で染めてるのかなっていうのはちょっと気にはなるかもしれない
あ、もうないし、染めたいなと僕も思ってるけどとか言ってはったんで
染めたらええやないか
一応進めときましたということで、はい、明日は私は美容室に行って暗くは染め直さないんですけど、ブリーチのリタッチみたいなことをしてくる予定です。
なるほどね。そのなんか風紀みたいな話もあるけどさ、その40代男性とかってなってくるとさ、もはやパーマとか髪を染めたりするのは毛根に対するダメージの大きさの方が心配になってきそうな。
そうです、
ね、お年頃だよね。
いや、刺激が強いですからねとは言っておきました
はい、いろんな意味で
いろんな意味でそれでは今週のマメキャス。改めまして、ご機嫌さん、ゆうです。
ご機嫌さん、さきです。マメマメキャストです。学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の2人、ゆうちゃんと私、さきが気になっていることや最近あった面白いことを紹介しながら、耳マメ口マメに語り合う番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。引っ越していよいよ家具が揃ったんですよ。
おう、おめでとうございます。
ありがとうございます。
待ってたよね、結構長い間。
そう、ダイニングテーブルは頼んでから2ヶ月近くかかってると思う、届くまで。
お
う、木切り出すところからやってくれてたんだと思うんですけど
この木がゆうちゃん家に合うんじゃないかって言って
そうか、でもそんな全然ね、オーダーメイトとかではないんですよ。
うんうん、
こんだけ待ったって聞いたら、すごい高いこだわった家具なんですかねみたいなことを言われることあるんですけど、全然ジャーナルスタンダードっていうブランドメーカーさんの何台も作ってる普通のっていうか、ポルトダイニングテーブルというものを買って、天面の台がちょっと変わった形になってて、四角でも丸でもないんですよね。長方形なんですけど、短辺の一つが半円になってて、こう丸い。
うんうんうん。説明難しいな。
そうそう、難しい。あの、おすすめとか可愛い形してるんで、概要欄にリンク貼っておきますね。気になる方は。ちょっと私の説明ではどんなもんかようわからんと思うので、見ていただいて。
うん。これ形かわいいよね。
そう、かわいいし広くて、もうすでに友達を一回呼んでタコスパーティーをしていますが、十分な広さがありました。
いいね、いいね。 家で仕事するときもこれでしょ？
これです。同時に机だけじゃなくって椅子も結構いいのを、もともとポッドキャストでも買おうかなみたいな話しちゃったと思うんですけど、買いまして、
はい、
グロースピッカープロという、私が買った値段は6万6千ぐらいかな、のオフィスチェアみたいなものですかね、買いました。
白がいいって言ってたやつ。
そう、でも真っ白はなくて、肘置きとか足のパーツとかは黒なんですよ。
はいはい。
これは白く染められないものかって調べてるけど、あんまり染められなさそう。
肘置きね、結構触るから染めても難しそうだよね、維持するのが。
確かに、剥げてきちゃったりするのかな。足の部分とか全然当たらないからさ、一回染めたらいい気もしますけどね。
そうだね、スプレーしたら。
まあでも結局その肘置きのところもいない時はこの机の下にカポって椅子をしまっているので、
うんうん、
めちゃくちゃ存在感があるかというと、まあそうでもないかなっていう感じではあります。
まあそうだね。
気になりだしたら夜中ベランダとかで染めるんだろうなと思いますね。こう思い立ったら待ってられないんですよ、私。なんていうか。
恐ろしい。
だから近くに100均とかあってよかったって思ってました、引っ越してから。しばらくは、なんかあれ足りひんってなったらすぐ欲しいってなるんで。アマゾンのアスラクみたいな、明日届くみたいな配達とかもよく使ってました。
便利な世の中ですね。
いやー便利。こういう人間に優しい世の中です。
私は最近アマゾンの配達は思い立った時に注文はするけど、別に届くのは数日後でもいいなって思っているので、お急ぎじゃない便みたいなのを選択すると 6% ぐらいキャッシュバックみたいな、ポイントバックで返ってくるんで。
そうなの？
そうなんですよ。あ、分かる。日本でやってるか分かんないけど。
ないよ。
その代わり1週間に1回だいたい火曜日の配達にすれば、なんか1ドルとか 6% とか決まった金額がポイントで返ってくるみたいな。
いいですね。
頼んじゃったらさ、もう それを覚えとかなきゃいけないっていう脳みそのメモリが食わなくて済むから。
わかる。
それはもう頼みたいけど急いではないみたいな時に便利です、う
んうん、なるほど。あと引っ越しで買ったもので良かったものでいくと、一番は私の中ではやっぱりロボット掃除機なんですよね。
おー、
よかった。拭き掃除もしてくれるやつにしたんですけど。
いいね。
そうだから、彼に床を明け渡せば私は掃除をしなくても家が綺麗になるんですよ。画期的すぎる。
もうロボット掃除機ってそういうもんだから。
だって知らなかったし、その東京で住んでたお家は結構狭かったんで、わざわざうろうろしてもらうほどのスペースがなかったんですよ。でも今はまあそこそこ広いというか、まあ一人暮らしにしてはそこそこの広さがあるので、行ったり来たりしてもらえるし、
いいね。
あとベッドをこうちょっとだけ高さのある台、で下が結構スペースが空いてるような形のものにしたので、その下にまで入っていってくれるんですよ。
あ、それはいいね。ベッドの下は埃溜まるんでね、引き出しとか
届かないとね。
そうそうそうそう。あ、空いてるやつは、もう埋まっちゃってるやつはいいけどね。
そうなんですよ、あんまりそんなに買い足したわけじゃないんですけど、圧倒的1買ってよかったものって感じです。
素晴らしい、
最近なんか買いました？家具家電系。
ね、買ってないんですけど、もうちょっと物が多すぎて片付けが止まってそれでうちアパートにみんなの共用の自転車置き場があるんだけど、それとは別にバイクロッカーって言って、その自転車1台分収納できる倉庫みたいなのを別料金で借りられるんですよ。
へえ。
そうで、それを月多分20ドルぐらいじゃないか、そんな高くなくて、それを契約してみて、で外で使うものだったらそこに入れちゃえばいいかなと思って、なんかずっと玄関収納に置いてあったゴルフバッグとかをそっちに入れて家を片付けるっていうことをしたらめっちゃ快適になった。
へえ、よかったですね。
そうなんですよ。そしてこうやって収納を増やしてまた物が増えていくという循環でございます、
いや思った、ちょっと捨てるものないのって思っちゃった、ちょっとだけ。
ね、まあ20ドルならいいんじゃないってなって、
まあええんでしょうけど。
そうですね、それはちょっと QOL が上がった。
なるほどね。いや、そう、引っ越し欲しい家具家電、結局そのもともと話してた机とは違うもの買いましたけど、買おうと思ってたのに家具の種類とか家電の種類は全部揃えたっていう感じで、今は満足して過ごしていますが。
いいですね。
ああ、そういえば体重計洗濯機で回しちゃったんですよね。
全然意味がわからないです。
だから今ちょっと使える体重計がなくて。
どういうこと？体重計って結構な大きさないですか？
まあ、薄めの体重計なんですけど、体重計を置いていたのが洗面所のあたりだったんですね、
うん、
でそこはそのリビングとかダイニングから段差がなかったんで、先ほどお話ししたロボット掃除機くんにこう掃除をしてもらったわけ。
ルンバブルにしようと思って一時退避させた結果、
そうなんかその後気づかずに洗濯を回し始めたらちょっと音がこう重い。
そうだよね、ガシャンガシャンガシャンって言うよね。
うみたいな感じやなと思って
かわいそう、
まあ、回し始めて5分も経たないうちに気づきはしたんですけど、もう、
ね、ダメでしょうね。
はい、静かにお亡くなりになっていました。
マジか、初めて聞いたわそれは。
うん、多分そのメーカーさんも壊れた原因としていろんな理由を集められていたとしても洗濯機で回したは、まあ、あまり数がないのかなと思うんですけど、はい、
そうですね、
いただき物だったんで
ひどい。
そうなんですよ、前のお引っ越し祝いに体重計がないってことを知ってた友達がくれたものだったんで、ちょっと一応捨てきれずに置いて飾ってますけどね。
いやいやいや、
もう早く捨てなきゃ。
うん、お詫び申し上げます。
心からお詫び申し上げます。
お悔やみ申し上げる。
はい、マメマメキャストがあるとき。ポッドキャストの過去回シリーズで言ったらさ、
うん、
記憶に残ってる言葉で、ああ後から考えたらこれ案外覚えてたわみたいなのがいくつかあったので、ちょっとお話ししようかなと思って。
はいはい、よくある言い残し。
そうそう、消化しようと思って。で、一つは昔読んだ本で何年も記憶に残ってる猫のセリフなんですけど、
うん、
子供のための哲学対話っていう本を多分小学生ぐらいの時に読んで、その中の一節で、元気のなくなる出来事は忘れたいのに忘れられないんじゃなくて、本当は忘れたくないんじゃないかな、嫌なことほど心の中で何度も反復したくなるし、嫌な感情ほどそれに浸りたくなるんだよ、忘れてしまうと自分にとって何か重大なものが失われてしまうような気がするのさ、いいことや楽しいことはそれ自体で満ち足りているから、忘れてしまっても全然平気なんだけど、嫌なことの方が覚えておいて後で何か埋め合わせをしたいと思うのさ、だから誰かから嫌なことをされた時なんか、その人に対する恨みつらみという形でそのことを心の中に残しておきたくなっちゃうんだよっていうセリフがあって、
おー、消化しないと次に行けないみたいな。
そう、だから嫌なことを覚えてしまうとか、なんか忘れられないとか、なんか嫌な感情ほど残るのの理由付けとしてすごく腑に落ちたというか、
うんうん、
本当にそうなのかわかんないですけどね、心理学的な整理をすると違うのかもしれないけど、私はすごくしっくりきて、
うんうんうん、
なるほどと思って、一応まあ嫌なことがあっても忘れるようにしてるって感じですね。
へえ、忘れようって思うんだ、
うん、内容によりますけどね、もうどうしようもないこと、その、まあ、例えばもう二度と会わない人に言われて嫌なこととかはもう忘れるのが一番かなって思ってても、なかなか頭から離れないみたいなことがあったとすると、まあ、それはこういう理由で忘れられないのかなとか思って忘れるようにする。
なるほど、
うん、
まあ、思い出さないようにするとか考えないようにするっていうのはしてるかもね。
うんうん、まあ、考えた結果次行動したら改善の余地があることだったら考えたらいいと思うんですけど、
うんうん、でもなんかやらかしちゃったこととかってさ、
うん、
次こうしようって思ってもそのやらかし自体は消えないからさ、なんか思い出していつまでも恥ずかしいみたいなこととか、
うんうんうん、
めっちゃあるね。
ありますね、あります。そのそんなに嫌なことじゃなくてもなんていうか恥ずかしいこととかもありますもんね、
うんうん、
だからいつまでたっても覚えてるしょうもない私の恥ずかしいエピソードは、小学生の時にドッジボールを多分初めてか2回目ぐらいにした時に、ルールが多分あんまりよく分かってなかったんだと思うんですけど、
うん、
その外野という概念が分かってなかったんで、その外野側敵陣と一番反対側のところでちっちゃくうずくまってたんですよ。
おー、はい、
そしたら外野からしたらなんかポテってボールを
めっちゃ近いね、
そうポテって当てられて普通に外に出されたんですけど、その時のこのルールを分かってなかった恥ずかしさみたいなのはずっと覚えてますね。
なるほどね、そうか、
そんなんもうね別に誰も傷つけてないし、ただただ私が恥ずかしいのをもう20年以上覚えてるっていうだけなんですけど。
あるある、そういうの。
さきさんは？
なんか小さい時、多分小学校低学年くらいかな、家電があって、で家の電話が鳴った時に、多分親が手が離せなかったから出てみたいな言われて、
うん、
家電出て、そしたら多分お兄ちゃんのサッカーのコーチかなんかだったんだよね、
うん、
私とお兄ちゃん小さい時すごい声が似てたから、はいなんとかですって言って出たら、まるまるくんですかって言われて、私はなんかもうなんていうの、その時さ、大人と会話する機会なんてさ、親以外でほとんどないからさ、英語とか知らないわけよ、
うん、
その瞬間ね、まるまるくんですかって言われて、違うよって言ったのすっごい覚えてて、めっちゃ恥ずかしいなと思って
友達みたい、可愛いですね違うよなんて言ってましたコーチは？
いや全然もう反応、どんな反応だとか覚えてないけど、なんか後から考えて、あれめっちゃ恥ずかしかったなと思って
でも大人側でもし電話して、何々くんですかって言って、妹が違うよって言ってたら、別に可愛いですけどね。
そう、なんとも思わないと思うんだけど
そっかごめんってなりますね
めっちゃ恥ずかしいと思って。
そういうね、自分だけの恥ずかしいの感情はたまに起こりますよね
あるある、
うん、そうそう、そういうのはもうそれだけでもう満ち足りることは難しいので忘れましょう
そう、まあ、どうしようもないから
あともう一つあって、
記憶に残ってる言葉。
そう、これは友達が、友達の上司に言われた言葉なんですけど、
うん、
会社でトラブルがあって、めちゃこうテンション下がってる中で、マネージャーに電話して状況を報告して、で、まあ、LINE でも大丈夫って聞かれたらしくて、その後。
うんうん、
で、審判されてると思って強がって大丈夫ですって答えたら、その上司から、大丈夫と言い切るのは、アンダーコントロールか、すべて片付いた時だが、そう思っていいですかっていう LINE が来て。
おー、かが強い。
まあ、確かになと思う部分はあるというか。
うんうん。
こうやっぱそのプライベートな関係じゃないんで、仕事上で大丈夫って部下に言い切られた時に、それはアンダーコントロールかダンじゃないと怖いじゃないですか、
うん、
大丈夫かどうかわからないというか、
うんうん、
で大丈夫じゃないんだったらもうちょっと詳細に情報を把握しなければいけないし、その言い方はちょっとあれですけど以後上司から大丈夫かって聞かれた時は、このどちらかじゃなければ報告を詳細にするようにしてるっていう、
うんうんうん、話を聞いてゆうちゃんの印象にも残ってるってことね。
そう
まあもしできるとしたら、最初から大丈夫ではなくて、アンダーコントロールかダンであるかという質問で聞いてくれた方が良かったね、きっと。
確かにそうですね。
なんか全然別の文脈で見たことがある気がするけど、大丈夫って聞かれると、はいってつい言いたくなってしまうというかさ、
うん、
なんか大丈夫じゃないですって言いづらいよね、なんとなく心理的に、
うんうん、どこに問題がありとかいう聞き方の方が良さそう。
そうそう、まあ仕事だったらそうだし、誰でもいいんだけど、こうプライベートの人に大丈夫って聞くよりは、なんか困ってますかとか、道でさ、こううずくまってる人とかに、
うんうんうん、
助けが必要ですかって聞いて、イエスって言いやすい感じで聞いてあげる方がいいみたいなのを見たことがある、
うんうん、なるほど、確かに。いや、私の大丈夫の言葉はたまに体調不良とかの時に、もう大丈夫なのって聞かれても、いや私の体調はまだアンダーコントロールではないしなみたいに思ってしまってこう頭を、ね、よぎってしまうんですよね。
私は結構大丈夫ないですって言っちゃうタイプなんですけど
私もアンダーコントロールじゃないですっていう意味で現状を伝えることにしてます、
うん、
今からジムには行かないけど仕事はできますとか
はい、
はいはい、そうそう。
豆
豆
豆
豆
豆豆豆キャスト。過去回で喋りそべれたことをもう一個あって、
はい、
ちょっと前の回でお便りをいただいて、
うん、
ここに行ったらついこれを頼んでしまうみたいなものってありますかっていうお便りいただいたじゃないですか。
マクドナルドでいつも僕はこれを頼みますけどっていうあのお便りですね。
そうそうそう、
はい、
クリスさんからいただいてたやつ、
はい、
それで私インドカレー屋さんが、まあ、好きでたまに行くんですけど必ずマンゴーラッシーを頼んでしまうという習性があることを思い出しました。
あれだけでお腹いっぱいになりません？
うん、でもマンゴーラッシーは美味しいやん。
まあ美味しいですけど頼まはるんですね毎回。
そう、毎回頼んで、でも満腹になってうーって言ってますけど。
え、そういう飲み物はないかもな。
あ、そう。
あ、飛行機に乗ってる時は私はコーラよく頼めますね。
へー、コーラ。
コーラがそもそも好きっていうのもあるんですけど、
うん、
飛行機に長く乗ってるタイミングとかで乗り物酔いするの嫌だなって思うと、ちょっと炭酸とかの方が飲み心地がいいというか、
すっきりするんだ。
まあ、お水も飲みますけどもちろん。
うん、そうで、マンゴーラッシーで最近なんでそのマンゴーラッシーの話を思い出したかっていうと、
はい、
TikTok かインスタのショーとかで流れてきたインド系の人の動画をマロが見て、行ってみたいって言って行ったアイスクリーム屋さんがあって。
へえ。
なんかインド系のアイスクリーム屋さんなの。
どこにインド系を感じる
で、へえって思って私も行ったんだけど、
うん、
夜9時半ぐらいかな、ちょっと遅くまでやってる店で、
うんうん、
で行ったらね、もういる人全員多分こう見た目はインド系っぽい感じの人。
へえ。
ほぼ、もしくはその人が連れてきてる連れみたいな人しかいなくて、おーと思って、うん、で味はね、なんか見たことないやつばっかりで、割と、
うん、
一応説明が書いてあるんだけど、インドのこうトラディショナルなお菓子みたいなやつをアイスにしましたみたいな、インスパイアードでアイスにしましたみたいな感じでいろいろ書いてて、ちょっと味見もさせてもらって美味しかったんだけど、それで頼んだやつがミルクとちょっとスパイスみたいなやつと、
うん、
マンゴーのアイス。
マンゴー、
そう、
マンゴー好きですね。
そう、好きなんですけど、それ食べたらもうマンゴーラッシーの味なわけ。これは
そうなんですね。で思い出したわけ。
そうで思い出した。でもう一個のやつもなんかミルクって書いてたからバニラみたいな感じかなと思ったら、カルダモンの香りとかがして、ちょっとスパイシーな感じで、
面白い。
面白かったの。そうなんですよ。でもまあ美味しくて、ほーってなりました。インド系アイス屋さん。
全然想像できないな、そのミルクのカルダモン。でも美味しかったんですね。
美味しかった。なんかまあどうなんだろうな、チャイとかもさ、甘いやつを多分アイスにしたら美味しいじゃん、わかんないけど。
ああ、なるほどね、イメージ
多分そういう感じで、
うんうん、
スパイスをこうスイーツに入れてる感じ。
へえ、なるほど、
おすすめ。
ちょっと遠いな、
誰が行けるんやっていう。
うん。
そう、アイスでさ、そう、トルコアイスとかってさ、こう伸びるアイスとかで、
うんうんうん、
なんかトルコのアイスってイメージあった。
食べたことないけど私。はい。
あ、そう、まあ、確かに日本もさ、あんこをアイスに入れたりとかさ、わらび餅味とかなんかそういうのさあるから、
あのシャリシャリしたさ感じのかき氷っぽいやつとかはどうなんですかね、日本っぽいのかな。
あ、台湾とかにもある、東アジアかもね。
あんまりこのヨーロッパとか旅行してる時にシャリシャリ系のアイスは見なかったなと思って。
うん、ジェラートとかだもんね。
うんうん、ねっとりした感じのが多い印象はありますね。
うんうん、ね、アイス一つとってもいろいろあるなと思って面白かったです。
はい。
はい、そんな感じかな。
今回はちょっと話しそびれた話をほろほろ話してきましたけど。
じゃあそんな感じで今週のマメマメキャストはこの辺で。
はい。
マメマメキャストでは皆さんからのお便りお待ちしています。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグマメキャスつけてつぶやいていただけると嬉しいです。ポッドキャストアプリでのフォローもぜひお願いします。ここまでのお相手はさきと
ゆうでした。それではごきげんさん、
バイバイ。